それでは平和の祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、社会のあるところに許しを、分裂のあるところに血を、疑惑のあるところに血を、迷っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、ご復活おめでとうございます。そして、この間洗礼が、たくさんいましたけれども、私はこう言ったんですよ。もう私たちはもうすでに洗礼を受けた人が多いし、これからどうしようかなと思っている人がいらっしゃると思いますけども、洗礼式は卒業式ではなくて入学式ですね。入学式です。でもう一つ週一回できる時にはね、週一回教会に来てごミサに預かるのは選択科目ではなくて必修科目です。諸君やりましょう。では、今日まず先週の日曜日のミサのあれを、福音をご一緒に考えてみたいと思います。ヨハネ21から9まで、ヨハネ20章1節から9節まで、はい、お願いします
。復活する。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロとのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って、彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。
ありがとうございます。ではこれは復活の復活について少し考えてみたいと思います。今日は2節あたりですね。2節、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子、もう一人、これは誰でしょうかということについていろんな意見がありますけれども、一番普通の意見 大体みんな思ってることと、私もこれだと思ってますけれども、この人はヨハネですね。福音者ヨハネ、一番若かった人で、でいつも自分のことを言わないで、特別に神様、イエス・キリストを愛していたという、このでペトロと一緒に行って、ですその通りになります。ではこれについて8節を中心にして考えましょう。入ってきて見て信じた、この2つの言葉、見て信じた、これを見ましょう。2人とも、まあ、これを見るとそのヨハネのことですけども、2人ともですね、2人とも見て信じた。では何を見たんですかと。イエス・キリストを見てないんですね。復活されしたイエス・キリストは見ていない。ですから見ないで信じる人ですね。見ないで信じる。では顔の目では一体何を見たでしょうか。それは書いてあります、間違いない。一つは石が取り除けてあった、これは大きな石かな、重い石が取り除けてあった。誰がこんなことしたんですかと。それから遺体はないんです。遺体がない。だからそれはどうしたんですか。盗まれたでしょうか。誰かが持って行ったでしょう。でも私たちではないし、弟子たちではないし、そしてパリサイ派たちはまさかそんなことするわけないでしょう。そうされないように見張ってたので、誰だったでしょうか。でもうちょっと見た、あと2つのことで分かるようになるので、彼らがまた見たのは天布が置いてあった。天布、あ、これは刑事コロンボではないんですけれども、これはこれを見ると盗まれたことないということが分かります。なぜかというと、持っていこうと思ってて見張ってる人がいたんですね、兵士たち。だからさっと入って取って持っていくの。だから天布を脱がせてするのは時間もかかるし、そして何のためにするんですか。それは運ぶつもりだったら天布がついたままの方が運びやすい。あの3日後のその遺体はもう良くなかったんです。ですからひっくりひょっとしたら誰も取り去っていたのではないと。でもう一つのことを見た、老いは、老い、頭の上か、老いは他のところに丸めてあった、丁寧に丸めてあった。これは泥棒らしくないです。泥棒ならこんなことしないでしょう。めちゃくちゃなんてさっと逃げるでしょう。こんな丁寧にする余裕のある人は持っていかれた人ではない。ですから持っていかれたということではない、取り去られたことではないみたい。じゃあそれならどうなってますか。キリストが復活したんですか。復活した。その時には彼らが自分の目で見たことと、それに他のことが浮かんできました、心に。つまり聖書の言葉、なるほど、聖書に書いてるんじゃないですか。メシアが死んで殺されて復活すると書いてあったんじゃないですか。それにイエス・キリスト自身の言葉が浮かんできました。イエス・キリストは何回も約束した、私が殺されるが3日目に復活すると言ったじゃないですか。ですからその思い、心で思い出したことと、そして目で見たことを合わせてみると結論を出したんです。復活しました。 心が、もう一歩あるか、どういう意味の復活ですかと。二つの意味がありますね、大雑把に言えば。一つはラザロのような復活、彼らがそれを望んでいた、その復活。つまりラザロが死んで、で4日目によみがえられて、キリストに起きなさいと言われて、そして歴史に戻って、前の人と同じ人間で戻って、みんなと一緒に食べたりしたりして、そしてみんなと同じようにいつか死んだ。このような復活を期待してました、弟子たちは。だからそうだったかもしれない。今どこかに隠れていて、そしていつか来て、で力つけて、そういうことをなったのかなと。他の復活の質があります。それは実際キリストはこのように復活しました。すなわち御父にお帰りになった、生きる、キリストが生きる、でも違った形で生きる、神のもとに生きる、で私たちと、世の終わりまで私たちと共にいるという意味で復活しました。これは彼らはあまり望んでいなかったかもしれません。つまりそれでは、で私たちには何の利益もないじゃないですか。キリストが復活して、そう。でもね、イエス・キリストはその後40日間にわたっていろいろと現れましたね、弟子たちに。何のために自分を表したかというと、一つはみんなをまとめるため、そしてミッションを与えるため、でもう一つの意味は復活、どういう意味で復活してるんですか、どういう意味で今生きるのか、そういうことを表す、説明するために何回も何回も、はい、どうぞ早くどこかに座ってください。で、それをどういう意味の復活ですかと、それを表すために、でだんだん、分かってくれたんです、みんな弟子たちは。まあこのような意味の復活です。ところが私は聞いてみますが、復活ということはそんなに大切なことだったんですか、そんなに中心的なことだったでしょうか、それともあってもなくてもいいようなことだったでしょうか。いや、それは非常に大切だった、非常に中心的なことです。だから聖パウロが1コリントの15章のどこかに言うんです。キリストが復活しなかったならば、私たちの信仰は虚しい。キリストが復活しなかったならば、私たちの信仰は虚しい、無意味。なぜ無意味ですかというと、キリストが復活しなかったならば、結局負けたということになるんですね。そしてキリストの生き方は失敗したんです。人を大切にして、人を愛する、愛し合いなさい、それは失敗、そんなことしない人の勝利です。神様はその生き方を肯定してくださらなかった。そしてまたキリストの約束は嘘になった。キリストは復活すると言ったのに、結局復活しなかったならば騙されたということですね。そしてまた神様、御父の神様の愛も嘘になるんです、復活なかったならば。なぜかというと、神様が、私はあなた方を愛する、イザヤ預言者のあの有名な言葉で言えば、たとえ 42章だったと思いますけど、たとえお母さんが 自分の小さな子供を忘れたとしても、私は決してあなたを忘れない。あなたを私の手のひらに刻みつける。手のひらに刻みつける。絶対忘れないように。綺麗な言葉です。では、この綺麗な言葉は嘘になるんです。復活なかったならば。なぜかというと、キリストが復活しないと、もちろん私たちも復活しない。キリストが復活したならば、私たちも死んでからも何らかの形で復活して生きる。もしキリストも私たちも復活しなかったならば、そして永遠の神は残って、私たちは無、肉体的に死んでからも無になったならば、結局神様は私たちがそばにいなくてもいいということになるんですね。ということは愛してくださらない。本当のお父さんはそういうふうにしない。私だけ残って子供たちが一緒にいなくてもいい。そういう冷たいお父さんが人を愛さないんですね。ガブリエル・マクセラの哲学者が言った言葉ですけども、愛することは死なないでくれと望むのことである。愛するということは死なないでくれと望むことである。愛してれば死なぬ。とにかく死なないでください。私たちはそういうふうに人を愛する。でもその人の死を引き止める、命を引き止めることはできないので、残念ながら死んでいっちゃうけれども、何よりも死なないでくれと望んでいる。神様が私たちを何らかの形で死んでも生きることの生かすことができるはずなのに、そんなことしない神様は私たちを死なないでくれと望んでないんです。ということは愛してくださらない。で、神の愛は嘘になります。だからキリストが復活しなかったならば、私たちの信仰は虚しい。しかしキリストは復活しましたとペトロが言うんですね。しかしキリストは復活しました。で、私たちもキリストと共に復活すると、ということは私たちの信仰ですけど、でもまた一つ聞きたいんですけど、まあ聞きたい、私の意見を述べます。もしもね、自分が死ぬ前に誰かの本当に神学のことは詳しく、そして立派な人があなたに真面目に言って、あのね、あなたは信じてたことは全部嘘です。神様が存在しない。イエス・キリストも存在しない。復活も存在しない。死んだら何にもない。ということを言われたら、あなたはどういう気持ちになるんですか？すごいショックですね。ショックですけども。でも、私はショックですけれども、でも、それでも、キリストに出会ってよかったと思います。嘘だったとしても、私は友なる主、友達である主イエス・キリストに出会って生きる意味が分かったんです。自分なりに生きる目的もあるんです。生きる元気も湧いてきました。そして友なる主と心の中で話して、何でも理解してくださって、叱ってくださって、応援してくださっているイエス・キリストに出会ってよかった。仮に嘘だったとしても、すごくよかったであったと思います。しかし、キリストは復活しました。ですから、私は感謝しながら、キリストのように、キリストと共に生きる。キリストのようにキリストと共に死ぬ。キリストのようにキリストと共に復活して生きる。ということは私たちの信仰で 喜んでこのように生きることを求めましょう。願い求めましょう。なお、その、もう一つだけ言いたい。クリスマスじゃなくて、ご復活おめでとうというですね。もちろん私たちにおめでとう。でも、まず、イエス・キリストに向かっておめでとうございますというべきだと思いますね。イエス・キリストは大変だった。でもおめでとうございます。終わった。しかも成功した。素晴らしい。よかった。おめでとうございます。そして母マリアもにもおめでとうございますというべきですね。大変だったでしょうか。彼女は非常に苦しかったでしょう。でも勝利です。生きる。本当の。そして御父に向かってもおめでとうございますという。なんか時々私たちは御父は命令してあなた自分の子供が十字架につけられると思って天国からもう冷たく見ているというそんなこと全然ないですね。まあ神様とは何かということは分かりませんので私の人間同士の言い方で言えば御父がキリストの苦しみを見てそのために送ったんじゃなくて送った理目的はキリストの言葉、神の言葉がキリストが神の言葉を私たちに伝えて愛し合いなさい、それによって幸せになる、今も死んでからも、それをどんなことがあっても訴えなさい、行いでもって具体的に。でもそんなことしたので殺された。神様が殺されることを望んで送ったんじゃなくて、もちろんそうなるだろうと望んで分かっていらしたでしょうけれども、だから譲ったと言ってもいいけども、望んでいたということではない、決めたということではないですね。ですからキリストの苦しみ、受難と十字架を見てすごく苦しかったでしょう、お父さん。ですから今おめでとうございますと言って、で私たちもおめでとうございます、キリストのようにキリストと共に生きるから。もう一度読んでいただきましょう。
復活する。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に、そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って、彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペトロとそのもう一人の弟子は外へ出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。
ありがとうございます。少し考えましょう。 はい、それでは次に参りましょう。今日と明日の福音をご一緒に考えたいと思います。ヨハネ20章19節から31節まで、19から31まで、はい、お願いします。
イエス、弟子たちに現れる。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って、手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。イエスとトマス、12人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばして、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方が神の子は、イエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。
ありがとうございます。ではまず平和についてご一緒に考えてみたいと思います。ここに何回も、平和、あなた方に平和があるように、あなた方に平和があるように、3回書いてありますね、この身近な文章には。では平和というのは、まあ、ヘブライ語ではシャロムというんですね。シャロム、シャロム。そして、ギリシア語ではエイレーネ、エイレーネ、エイレーネ、エイレーネ、あるいはイレーネ。だから英語で発音するとアイリン、アイリン、アイリンという、イレーネという女性の名前がありますね。イレーネ、それは平和と言います。でその平和は聖書だけど、平和は挨拶ですね。挨拶でも、挨拶だけではなくて、その、満ちた挨拶、つまり相手に対して、祝福を望む、相手に祝福を望む、幸せを望む、 健康、健康、長寿、長生き、長寿を求める、そして仕事の成功、仕事がうまくいくように、そして人間関係、円満な人間関係、家族と友達だ、それは平和。その挨拶をするときにその意味を含めて挨拶する。では今度イエス・キリストがこの平和についてこう言います。私は平和をもたらすために来たと思ってはならない。平和ではなくて分裂をもたらしに来たんだというショックを与える言葉を言う時がありますね。それはキリストが世間が平和と言っている偽りの平和を否定するんです。世間が言っている平和は武器の音は聞こえない、喧嘩の大声も聞こえない、これは平和です。それは平和ではないとイエス・キリストが言うんですね。そのような社会がこのような平和を持って結局下に残る人たちを弾圧しているのです。上の人たちはこの平和で大喜びですけれども、その下にいる人は何もでないんですね。軍隊も企業も政治家も、警察も全部上ですので、結局上の人たちはこの平和を持って、この沈黙を持って下にいる人たちを不正に合わせているんですね。不正を隠す偽りの平和、不正を隠している偽りの平和、その平和を潰したいんです。イエス・キリストはその平和的ムードと言いましょうか、その平和的ムードによって下の人たちは非常に苦しんでいるけど誰もわからない、何も言えないから、言わせないから、イエス・キリストは私の平和をもたらす、私の、でキリストの平和は何ですか。キリストの平和は愛から生まれる平和、愛から生まれる平和、愛し合っていれば平和になる、本当の平和になる。要するに助け合って分かち合う、助け合って分かち合う、許し合って譲り合う、許し合って譲り合うという平和です、ね、愛から生まれる平和、愛し合いなさいという掟から出てくる平和、これをイエス・キリストが作りたい。だからその平和は非常に大切にしています。例えば今の箇所には先ほど言ったように3回あなた方に平和があるように、これはただの挨拶だけではない、深い意味の平和です、ね、そして72人の弟子たちを派遣する時もありましたね、かつてイエス・キリストが。その時には何をしに行くかというと平和を与えるために行きなさい、平和は非常に大切で、この時にはあなた方に平和、あなた方に平和あるということはただの挨拶なのではなくて、平和というのは何と言いましょう、救いですね、救いと呼んでもいい、救い、永遠の命、でそれはあグラチア、恩寵、グラチア、グラシア、これも平和のないに似たようなことですね。だからキリストが生きて 受難で苦しめられて死んで復活して獲得した平和です。この平和を獲得したのはイエス・キリストです。深い意味の平和、死んで苦しんで復活して平和を獲得した平和を今弟子たちに与える。ほら、平和を与える。私は獲得した平和を与える。いつか言ったように、昔は今は違うかもしれませんけれども、お父さんが働いて月給をいただかれた。で、月給日に奥さんに月給を与える。私1ヶ月働いてこれを書くと、私の父はそうだったんですけども、封筒をあげて、でその日には母が特別に優しかったけれども、なぜかで、その意味でだと思います。イエス・キリスト、あなた方に平和がある。私、獲得した平和を与える。はい、ではもう一つ、平和というのは他の言葉で言えば調和、ハーモニー、調和、神との調和、人間との調和、自然との調和、そして自分の心との調和、良い心と調和する。良い心が望んでいることをすると調和がある。両親の声が、精霊の声が調和を感じさせて、私たちを具体的な愛に導いてくださる。あなたがこの行いをしているときには調和を感じるんですか？調和を感じていれば、これは正しい道です。調和を感じなければ怪しい。両親が生まれるんですから、心の調和は平和、キリストのもたらす平和。今度私たちの立場から考えてみましょう。私たちは平和をいただく、キリストの平和をいただく、どういう意味で受け入れるんですか？キリストが私たちに平和を与えて、よし、私はキリストの平和を持っている、そんなことではないんですね。例で言うと、考えたけど、例で言うと、子供たちが、ちびっ子が字を書くことでね、字を書くことができるためには、紙に薄く書いてある、例えば A という字ですね、薄く書いてあるんですね。そしてその子供が鉛筆でその字をのぞって書く、のぞって書く、強くして書く、それで覚えるんですね。ではキリストが私たちに平和をくださるということは、その紙をくださるんですね。薄く書いてある。でもあなたはその紙を望んで書かなければならない。つまりキリストのようにキリストと共に生きて平和を作るんです。ただいただくだけではなくて、いただくのがどういうふうに平和を作ることができるでしょうか。キリストが派遣してくださる、そしてやり方を教えてくださる。でも自分でしなければ何もいただかないんです。覗って書く、子供のように、そういうふうに実現する。でどういうふうに書くかというと、いつも祈る、平和を求める祈りありますね。そのように書けばいい。ですから課題ですね。 私たちが神様から何かいただくということは課題ですよ。いただくけれども自分でしなければならない。黙って受け身的にいただくということではないんです。ですから私たちはキリストの平和をいただく、もう一つの動詞、キリストの平和を感じる、感じるのがいい。私たちは潜在的に感じて、潜在的には感じています。潜在的にはその意識しないけれども、その平和を感じます。赤ちゃんが自分のお母さんの胸に抱きしめられて、いろんなものを見てる、こうやってる方、すごい安心感を抱いているけれども、その安心感を意識しない。でも潜在的にはあるんですね、その安心感。私たちはそういうふうにあります。ところがそれがあって、なおかつなるべく感じるようにした方がいい。この安心感とこの平和を感じるようにした方がいい。でどういうふうにするかというと、祈りと愛ですね。 祈って神様と話して、心を打ち明けて、一緒にいて、全てについて神様と共なる主であるイエス・キリストと話し合って、それでその平和を感じる、その安心感を感じる。そしてまた祈りと愛、自分の心の底には愛し合いなさいという熱、という熱意が溜まっているんですね。それを実現するときには平和を感じる。聖アウグスティヌスが言ったように、私たちは愛である神から生まれて、愛である神へ行く人間は、人間の心は愛に、愛である神に依行はない限り、愛である神に依行はない限り落ち着かないものである。愛である神に依行、人間の心は愛である神に依行はない限り落ち着かないものである。愛してない時には、あるいは人を憎んでる時には、あるいは悪口言ってる時には、愛してないですね。その時には心落ち着かない、平和を感じない、ハーモニーを感じない。愛する時には平和を感じる、落ち着く、落ち着く。で思い出してみると、イエス・キリストは言ったでしょう、疲れてる人は私に来なさい、疲れてる、心が疲れてる人は私のもとに来なさい、休ませてあげようと言います。でもどういうふうに休ませてくださるかというと、私のくびきを負いなさい。くびきというのは教えというんですね。教え、キリストの教えは愛し合いなさいという教えですね。それを行い、思って愛し合っていれば、心の休みが得られる。どういうふうに休ませるかというと、じゃあここに寝て、おいしいもの食べて、温泉に行って、いやそうでもなくて、愛し合いなさい。それによって心の休みが得られる。ですから、いただく、感じる。でもう一つの動詞、与える、平和を与える、平和を与える。先ほど言ったように平和の祈りがありますね。そういうふうに平和を与える。また何度も言うように、愛田光雄のあの言葉がきれいだと思います。あなたがそこにただいるだけで、その場所は明るくなる。あなたがただそこにいるだけで、人間の 心が、その人間の心が安らぐ。こんなあなたに私もなりたい。またただいるだけで明るくなる。人の心が落ち着く。その人がいますね。でもひょっとしたらそれは性格、生まれつきの性格によってそれができる人がいますね。みんなができるとは言えない。すごくいい人ですけれども、そのなんとか何とも言えないことがないですね。ある人は本当にいるだけで明るくなる。もうそれは生まれつきの性格ですので真似できない。素晴らしい人がいてもそれは真似できない。ですから生まれつきの性格についてありがとうと言ってそうすればいいけども、どういうふうにこの間三つのことを私たちがこれを果たすことができるでしょうか。やっぱり愛することによって心の温かさですね。性格よりも心の温かさ。性格的にはちょっと風が強い、ちょっと、落ち着かない、神経質、それは生まれつきのことで、いい人とかあるかそれは関係ないんですよ。生まれつきの性格、それを超えてもっと深く考えて心の温かさ。どんな性格であっても温かい心だったらやっぱり周りの人が落ち着く。人が助かるために人に仕えるという姿勢で生きる人ならみんな落ち着く。言い換えれば自己中心の反対、自分のことばっかり考える人はこれができないですね。人のことを考える人ならみんなが落ち着く、平和を与えることができます。はい、ここまでもう一度、途中まで読んでみましょう。23までお願いします。23まで、19節から23節まで。トーマスのことはこれからにしましょう。はい、お願いします。
イエス、弟子たちに現れる。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分のたちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とを見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。
ありがとうございます。少し考えましょう。今度は後半について、つまりトーマスの態度について考えましょう。トーマスはいなかった、ここに書いてある通りいなかった時にはイエス・キリストが現れて、で 彼が来た時にみんな喜んでいた。もうキリストに会ったんです。キリストに来ている。で、彼はちょっと頭に来たみたいですね。だだっこした。私がいない時に現れたということは、なんかプライドに傷ついたみたいですね。ちょっと子供っぽい。だから私は信じないというんですね。絶対信じない。これはちょっと大きなことで、イエス・キリストについて先ほど言ったように、復活は非常に大切なことです。より中心的なことです。それがなくては、だから必要か空からざるようなことなのに、このトーマスは平気で信じないというんです。これはちょっと大きいですね。でイエス・キリストはその次に現れるんです。でトーマスが言ったんですね。イエス・キリストは直接にトーマスに向かって、どうぞ私、あなたの指を入れなさい、あなたの手をここに入れなさい、そして、信じないものではなく信じるものになりなさい。でトーマスは、私の主、私の神よと言います。で、あなたは見たから信じた、見ないで信じる人は幸いだと言うんですね。ではトーマスはすごい悪いことしたけれども、謙遜に戻ったんですね。考え直したんです。ラテン語のことわざですけれども、考え直すのは頭のいい人の特徴である。考え直すことは頭の良い人の特徴である。いつも考え直すということは良くないけども、本当に考え直すべき時に頭を下げて間違いましたというのは頭の良い人の、この時にはトーマスは頭が良かった。やっぱり間違っちゃった。そして戻ったんです。謝って戻った。戻っただけではなくて挽回しましたね。というのは、最初は信じないというのは、他の弟子たちより信仰の面では、信仰の面では他の弟子たちより低いところに入ったんですね。みんな信じてたのに彼は信じない。だから一番低かった。ところが信じた時に挽回してトップになる。トップになる一番、なぜかというと、私の主、私の神よと言うんですね。神と呼ぶんですね。他の弟子たちはまだ神とは言わなかった。神の子と言った。メシアである神の子、でも神とは言わなかった。このトーマスは極端から極端へ走って、私の主、私の神よ。なぜこんなことができたでしょうか。それはイエス・キリストを愛してたからです。イエス・キリストを愛してた。あの出来事があったんですね。この人はすごい生意気ですね。トーマスは口が悪い時もありますけれども、でも本当に心のある人ですね。ラサロが死んだ時には、その直前にお姉さんのマルタは南のベタニアからメッセージを送ったんです。イエス・キリストはガリラヤの北の方にいたんですよ。遠いところで、あなたの愛する友達が死にかかっている、早く来てください。でイエスは、じゃあ行きましょう。ところが弟子たちは、ちょっと待ってください、今行ってはいけないですよ、今住み越し祭ですので、あそこに行ったら、エルサレムの近くにいたらあなた殺されるよ、私たちも殺されるからやめてくださいと。いかない。でもイエス様は、友達が病気ですから私は行くと言った時には、みんな乗り気じゃなかったけど、その時にはトーマスが、このトーマスが先立って、我々も一緒に行って死のうじゃないかと言って、みんなを引っ張ったんですね。我々も一緒に行って死のうじゃないか。つまり、 キリストのためなら死んでもいいということですから、本当にキリストを愛してた人、愛する人は戻る。ペトロもすごく愛してたでしょう、イエス・キリストは。でペトロは否定したんですね、イエス・キリストは3回でも戻った、愛してるから。それに対してユダは残念でした。ユダは悪いことしたけども戻ればよかったのに戻らなかった。それほど愛してなかったみたい、わからないけど、はい、ですからトマスの態度を真似しましょう。今度はイエス・キリスト、ここに出てくるイエス・キリストの態度も見事だ。私たちも似たような状況に置かれると思いますね。誰かと嫌なことがあって、その時にはイエス・キリストが現れて、そしてトーマスに、まずトーマスのところに行くんですね、迷わずに。で直接に話す、直接に。ですからペトロに言って、あのトーマスにこう言いなさいよ、そうではなくて直接に話すんです。私たちはこのような微妙な雰囲気があるときには、直接に早く一番最初に行くんです。真正面に直接に言うべきことを言う、言うべきことを言う。言わない方がいい時もありますけれども、やっぱり真実は最高の親切です。真実は最高の親切です。キリストは真実を言ったんですね、この人に、トマスに。切れないで、怒らないで、冷静に。私たちは怒るけど、なるべく怒らないように、なるべく丁寧に冷静に言うべきことを言った方がいい。そして簡単明瞭に、簡単明瞭に問題を混ぜないで、あの時にあなたこう言ったでしょう、それでも分からなくなっちゃう、何について喧嘩してるのか分からなくなっちゃう。簡単明瞭にポイントをつかんでそれを言うんですね。あなたは信じなかった、信じる人になりなさい、これだけ言うんですね。簡単明瞭に問題を混ぜないで。そしてこれも非常に大事、トーマスのために、トーマスの幸せと成長を求めて言うことです。イエス・キリスト自身の名誉のために、そして怒りを、そうじゃなくてトーマスのために、あなたは信じる人になりなさい。私たちはこれを絶対忘れないように、この話を真実を言う目的は、その人の成長と幸せです。ではトーマスのように、そしてキリストのようにしましょう。今度は24節から終わりまで、31節までお願いします。
イエスとトマス、12人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。 戸にはみな鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神を見た。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。
ありがとうございます。少し考えましょう。ではもう一つ読みましょう。ヨハネによる福音20章11から18まで。20章11から18まで。寒いですか？ちょっと閉めた方がいい。あ、いや、窓を閉めれば。みんなマフラーしてるので皆さん見かなと思ったはい、では読んでいただきましょう。お願いします。
イエス、マグダラのマリアに現れる。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見る。イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。マリアは園庭だと思っていた。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は死を見ましたと告げた。また主から言われたことを伝えた。
ありがとうございます。とても綺麗な歌唱ですね。では最初から少しずつ、時間があまりないので途中で、来週にしますけれども、少し今、マリアは、このマリアは誰ですかと。マグダラのマリア、先生 ダン・ブラウンとかあるいはなんてあの小説いろんな人がこのマリアはマイタラのマリアは、あの売春だったと売春とこのマリア・マダレーナが同じ人だという人がいるんですね。 いました今ほとんどいない。さらにもう一つのマリアはマルタとマリアの姉妹のベタニアですから、マルタラはあのガリラヤの湖、ガリラヤ湖の一つの港町はマグダラですね。その女性、その出身の女性、これはマグダラのマリア。バイションは別です、別の人です。関係ない人です。で、もう一人はマリア、マルタの姉妹、ラサロの姉妹。三人です。同じ人ではない。ただ、三人ともあの交友を持ってキリストの足を洗ったので同じ人だというんです。そしてマリア二人がマリア同じ名前でもマリアという名前は非常に普通だったのでとにかく三人の別の人です。この人は売春でも普通の女性だったんですから。このマリアは立って泣いていた。なぜ泣いていたかというと自分で言う主が取り去られた、でどこに置かれているのか私には分かりません。というのはこの人はまだ復活を信じてなかったんですね。明らかに復活した、だ送り人のように遺体をきれいにしようと思ってそこに行ったんですね。でも復活したの誰かに持っていてどこかに置かれてある。そして天使、白い袋を着た天使がいたんですね。本当の、まあ、こう書いてあるんですけど本当に天使がいたんですか、それともインスピレーション神の言葉が彼女に話したのか、それとも天使が、まあこのままにしましょう。天使が白いということは覚えてますか。あの山に登って祈りに行った時にはイエス・キリストが真っ白になったんですね。弟子たちと山に登って祈っている時に真っ白になった、これは神の現れだと言ったんです。真っ白であるということは神であることと、そして復活の意味もありますね。この天使たちは白い、それは復活の意味、座っていた。この二人は結局犯人はこの二人でしょう。取り去られたのはこの二人ですよ。いい顔してるけどもブリッコしてるけどもこの人たちだったよ。逮捕しましょう。つまり神ですね。天使は神のメッセンジャーで泣いているんですね。そうするとイエス・キリストが後ろから現れて、なんで泣いてるんですかと。で彼女は遠帝だと思ったんです。遠帝だと思ったということは隣にいるんですね。でマリア、マグダラのマリアは非常にイエス・キリストを親しかったです、すごく愛していたんです。それにもかかわらず隣にいても分からないということは全然違う様子だったでしょう。ところが心の目で同じキリストだと分かった時には先生というすぐ分かるんです。これはキリストの復活の特徴の大事な特徴はこれです。で私たちにも当てはまる、私たちもそうだろうと。つまり全然違う様子でまさしく同じ人間が生きる、これは復活です。全然違った様子でまさしく同じ人間が生きる。だから私たちの愛しい人たちはもうさ すでに亡くなった人たちはまた会えるけどもという今の形ではないんです。でもまさしく同じ人間が生きる、このブレンドは私たちが全然理解できないんです。でもこれです、全然違うけれどもまさしく同じで、マリアというんですね。でその一言を聞いて分かった、愛してる人はすぐ信じる、すぐ分かる、愛さない人はいくら説明されてもなかなか分からない。でその時には私にすがりつくのはやめなさい、これはちょっと長いので来週にしましょう。今までのことを少し考えましょう。読まないで、来週はまた読みますので読まないで考えましょう。それではアベマリアを唱えて終わりたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご胎内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。父と子と聖霊の皆によって。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。